Welcome to podcast KBS from Kyoto. Sound 版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。11月1日になりました。
はい、
1、3つの日ですよ。
本当や
ね、ものすごい面白いお便りが来たんです。
はい、
やぶれ傘さん、いつもありがとうございます。真子さん、原田さん、先日10月3連休の夜、新子さんによく似た方をお見かけしました、場所は北王子通り沿いの新しくオープンしたレストラン前です、お声掛けさせてもらおうと思ったのですが、新子さんらしき方はすごいパワーとジェスチャーでお電話してはったので残念ですがそのまま失礼させていただきました。よければ北王子通り沿いのレストラン付近に来てはったかどうかお教えください、
はい、じゃあお答えします。
はい、
言ってません。
これシンコちゃいますか？
違うんです私。
こんなさ、
何のことかわからないんです。
すごいパワーとジェスチャーで電話してるっしょ。そんないっぱいいい日も、
まあ、確かにすごいパワーとジェスチャーで電話はします、
はい、
でもですね、私その北王子通り沿いに
長いね北王子通り言うても
新しいレストラン、全然わからないです。
ほんまですか？
どの辺かもうちょっと教えてほしいけど、でもちょっと行った覚えが、
ね、それはちょっとそれなかなか言えないけれども
本当にどこやろう、
はい、顔が指してますよ、もしかしたら。
いやいや、そんなことは全然ないんですけど、
まあでもね、
はい、
声かけていただいたら嬉しいので、もし本当に本人だったらね、どんどん声かけてほしいと思うよね、テンションめちゃめちゃ上がりますから。
原田さんよく声かけられてるの私は見てますよ。本当に、はい、
知り合いのことが多いですけど、
ただ ね、いや、まあ、そんなこと、いや、そんなことないです。はい、
なんなんなんなん、何の話なんという感じになってるかもしれません、サウンド版半径 500m という番組でございます、はい、半径 500m というフリーマガジンを、炎上さんが出していて編集長として、
はいはい、
そのこぼれ話、非常に熱量の高い、フリーマガジンやからこぼれ話もおもろいんじゃないかな、ということになって、ラジオが始まりましてですね、そして炎上さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんのこぼれ話もしましょうということで、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンと半径 500m というフリーマガジンのこぼれ話が柱になっているラジオ番組でございます、僕は原田博之と言いまして、サウンドロゴクリエイターということで、なっている音楽大体僕が作ってる、
ここからね、ずっと、CM ソング流れてます。
はい、よろしくお願いします、ということでですね、1時間お送りしていくんですが、この番組皆さんのお便りを本気でお待ちしております、
お待ちしてますどっかで見かけたとかでもいいですもんね。
ほんまに嬉しいから
ね。ね、原田さんなんかしょっちゅう見かけられると思いますあの京都市内うろうろ歩かれてるんで。
そんなことないけど、
はい、
学校の先生してるもんやから、はっって言って大体教え子とかね、っていうことなんですけども、
皆さん声かけてください、
これはもうめちゃめちゃ嬉しいことになっております、番組ではですね、その2つのフリーマガジン毎週1名ずつの方にプレゼントしていますので、プレゼント希望の方は、メッセージにプレゼント希望と書いてほしいと思います、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kyotoKBS.kyoto、 こちらまでお願いします。
どんなメッセージでも嬉しいのでどんどん送ってください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが 佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案三輪くんが彩りの里を届ける会社サイト
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
半径500メートルの特集で、いつの時か扱ったというね、その記事の中から紹介いただくんですけど、それってどっかのバス停がきっかけだから、聞いてる人にはバス停をイメージしながら聞いていただき、最後にバス停を発表する、通常バス停当てクイズが含まれています、ただいろんなクイズになってもいいよねみたいなことにはなってるんです。今日は何クイズ？
今日はですね、久しぶりに店名クイズを。
ほんまですか？ほんならバス停は言っていただける？
言います。
はい、
はい。京都市役所前です。
おお、もうど真ん中。
そうなんです。
京都市役所前の時がありました。だから知ってる人にはアドバンテージがあります。
そうですね、
フリーマガジン読んだ人には。
はい。
そこの
ね、骨董屋さんでコーヒーが飲めるカフェもやられてます。
おお、
このお店の名前がね、
はいはい、
そうですね、例えば初詣に行った時に、嬉しいって思うことが名前になってます。
初詣に行った時に、嬉しいって思うことが名前になっている、
そうです。はい。ということで漢字2文字です。
漢字2文字。
はい。もう皆さんこの辺で考えてください。
の
という、はい、お店のね、
はいはい、
杉本さんっていう方がなさってるんですけれども、まず骨董屋さんって入りにくいじゃないですか。
そう、ね、
普通ね、そんなちょっとね、古い江戸時代のものとか、
いや怖い怖い
ね、ある。でもカフェになってるから、
そうか、
まず入った時にあ、コーヒー飲めるってこうなるんですよね。でそこのこう出てこられる杉本さんがこうね、ちょっとこうキャップをかぶってはるんです。装いはどういう感じかな、ご自身おっしゃるにはアメリカ西海岸のストリート系のファッションですっておっしゃるんですけど、ちょっとダボっとした感じとかに、キャップをかぶったりとかして、はいはい、スタイリッシュですごくおしゃれなんですね、
はい。
で、当時、6、7年前かな、あれ取材に行ったのが、パッとこう帽子を取ったら、ソフトなモヒカンだったんですよね。
おお、なるほど。
で全体的にその骨董屋さんのイメージ、
そうね、
と全然違う。
もうちょっとなんかアメリカンやったりするね。
そういう感じ。その日本のね、骨董品が置いてある、言ったら江戸時代のそばチョコとかが置いてある感じと、そのいでたちがあんまりにも違う感じで、それがまた良くて、
はいはいはい。
で、物静かな方なんですよ。
物静か。
物静か。で何を聞いても答えてくださるんですね。で、コーヒーを飲みながら、あのそばチョコはいつぐらいのですか、あれは江戸の末期のもんですねとか言いながら、
はいはい、
もう必要に応じてもっといろんなことを教えてくださるんですよ。
なるほど、はい。
でその方はね、もうその骨董をね、自分で使ってなんぼやと思ってはるんですね。
あ、なるほど。
もう飾っとくとかで割と多いんですよ、
はいはいはい。
でもやっぱり日常生活に使うと、本当に本当に良さが分かってくると。
ああ、そうなんや。
アメリカにね、留学されたことがあるんですよ、
はいはいはいはい、
カリフォルニアとサンフランシスコに、
はいはい。
その時に自分の持ってきたコットのそばチョコでね、ワインを飲んでたんですって。
なるほど。
ほんならもう、それ何ってみんなに言われる。
あ、そらそやわ。
で、そんな前のものな、200年も前なんとか言われながら、こう話が弾み、
はいはい、
そしてそこにどんなものを入れたいかという話になるんですって。
なるほど。
何を入れて飲みたいみたいな、そんな会話になっていくので、そのだんだんね、骨董を毎日使ってると、何を入れたい、どんな曲を聴きながら、どんなシチュエーションでこれ使いたいみたいな感じで、めちゃくちゃ文化的に広がっていく
そうな
んです。そういう風にこう、なんか例えばお酒飲む時にあてをね、
そういう骨董でワイン飲んでる時はなんかコンビニポテチ買いに行こうって思わないそうなんですよ。
はあ。
なんかもっとこんな飲みたい食べたいなとかって思う、
うんうんなるほどね、
自分が勝手に思ってくる、
はいはいはい、だ豊かさが変わってるってことね。
そう変わってくる。そうだからなんかなんとなくじゃなくてあえてこれ食べようとか、うんうん、これとこれ合わそうとか、うん、でもどんどんこう
引っ張られていくね。
そうそうそうそう。でそれが骨董の良さやって。
はあ、それを使わなないな、
うん、ないんです。使ってこそでしょ、
うん、
初めてそれは思い思いに違うはずなんですよ。
そうよね。
ジュース入れたいなって思う人はジュースになるやろうし、はいはいはい、それに合わせてこれも食べたいなとかもうほんまそこから、うん、
なるほど。
でそれぐらいのこう物語が自分の中でわーって広がるような感じがすごく骨董にはあって、うん、そういうのを分かったらいいって言われるんですね。
うーん、
めちゃめちゃすごいなと。もうこの考え方が私は。
なるほどね、うん、
でそしたらどんどんねそのルーツとか発祥とかどういう時にこれはできたんやとかいうことを理解してくるとだんだん、
はい、
ほんならもっと広がるんですって、
うん、
だってあえてミスマッチを持ってくるか合わせるかとかいうのも考えるじゃないですか。これはこういう時にできたものやから、うん、それに一番近いものにしようとかって思う時もあるし、
ね、近づけるっていう面白さもあるしね。
あるし全然離れたものにしてみようとか、うん、なんかそういうあの広がりがやっぱ一番醍醐味なのでそれを味わってほしいっていうのはすごいおっしゃってましたね。
わでも本当に使うことになしには語れないことばっかりですね、うん、どっちも。
いや本当そうなんです、
うん、
使わないと絶対ダメで結構その日本ってまだ使う方なんですって古いものを。
あそうな
んや。なんかやっぱり骨董を例えば中国とか韓国とかいろいろすごい素晴らしい骨董があって、はいはい、割と飾られることが多いんですって、
はいはいはいはい、
骨董でなんか今日は食べようとかじゃなくて、うんうんうんうん、やっぱりこうちゃんと飾ってめでて楽しむ、はいはい、もちろんそれもいいことだし、うん、でも自分はやし日本は割とそうやって使うこと多いんですよっていうのが。
なるほど、
ね、はい、おっしゃってることでした。
さあこれ、
うん、
このお店の名前、
うん、
漢字2文字で、うん、正月に嬉しい、
うん、はい、
もう
分かった。
絶対ちゃうのしか出てないんですまだ。
はい、じゃあなんか初詣でなんかしませんか。
初詣
で行ったら何かこうされることよく皆さんが。
くじ引き。
あ、おみくじって言うんですけどね。はい、おみくじくじ引きはよく商店街でカランカランカランってやるやつ、あれがくじ引き。赤とか黄色とか。
初詣いかんのですわ。
そうですよね、
クリスチャンやからね。
すいません、クリスチャンにもう本当に愚問でした。いやいや、
はい、俺だってさ、うん、お年玉って出てきて、うん、年玉っていう店はちゃうなと思ってるからもうそっから動いてないんですもん。
言っていいですか、
はい、
これは大吉っていう、はい、
なるほどな、
お店です。
大吉な、なるほど、
はい、
いやそうですか、
はい、ファッショナブルな店長がやっております。
ぜひ
見に行ってください。
西海岸のねアメリカの留学した店長が骨董ということでございました。わかりました、これまあもうより詳しく見たいとかもう一回とかっていう方のためなんですけれども、うん、半径 500m ウェブページありましてですね、
はい、
しっかりこれ読み返すこともできるし写真がついてたりもするのでぜひウェブの方でも楽しんでいただきたいと思います。慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス京都市役所前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
サンフランシスコなら、まあ、この曲一回聴いとくかっていうね、
はい、
スコット・マッケンジーで花のサンフランシスコ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
実はスコット・マッケンジーさんが歌っているというのを今知ったと。
そうですね。でもこの曲はみんな知ってますよね。
そうなんです、
はい、
そういう曲ってありますね、
はい、
お送りしたのはスコット・マッケンジーで花のサンフランシスコでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
ヨトヨトヨヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京京京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ
ひろゆきの
音楽機構
このコーナーは私炎上しんこが独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
歴代ハラダイス版半径500メートルとかラジオハラダイスとかの時の、
はい、まあ、主題歌というか、はい、テーマソングね、
はい、かけてますね、
はい、
で今回は、うん、あの子とその子っていう、はいはいはい、曲ね。あれ何年前でしたかね
あれは
3年ぐらい前か、もっと前かな。
いや3年かな、はい、3年そう3年前
ね。なんかいろんな人がいて本当に楽しいよっていうことを、まあ、曲にして、なんか多様性を大事にするようなそういう曲でしたよ ね。
ダイバーシティっていう言葉を、うんうん、まあ、SDGs とかの中からで、
うん、
自分たちと親和性があるのはみたいなことになった時に、うんうんうん、でもダイバーシティとかも扱いきらんと思ったんですけど、
うんうんうん、
でもなんか多様性自分の周りで歌うんやったらどうなんかなって、でラジオのゲストの人とかが来てくれることで、うん、どんどんこう歌詞のイメージが増えていって、
うん、
最初に紹介した時よりボリュームが上がっていったんです、
うんうんうん、
でバンドでもアレンジできて、はい、シングルで配信されてますねこの曲は、
うん、
聞いてもらえます。
はい、聞いてみてください、
はいはい、じゃあ紹介してください、
はい、原田博之であの子とその子。
君と僕が違うようにあの子とその子だって違う、同じだとホッとするより違うことでワクワクしよう、自分にはできないことできる人がいることを大切にしていければ違うこと好きになれる、そんな風に自由に生きられるならいいよね、誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながらまた歌うよ。君と僕が違うようにあの子とその子だって違う、伝え合えないもどかしさ寂しい時もあるけど、音楽を奏でてみる、絵を描いて色をつける、言葉を超えてつながる気持ちを感じ合おうよ、そんな風に自由に生きられるならいいよね、誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながらまた歌うよ。知らないのに決めつけて、傷つけてしまったな、僕らしさがあるように、 君らしさもあるんだと気づいた。君と僕が違うように、あの子とその子だって違う。それぞれに好きなことを胸を張って始めよう。新しいことはいつも何か変えてしまうけど、新しくなれたことを喜べば嬉しくなる。そんな風に自由に生きられるならいいよね。誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながらまた歌歌うよ、また歌歌うよ、また歌歌うよ。
なんか久しぶり聞くと、いい曲。
いや本当にいいです。これ配信で皆さん聞けますよ。ぜひ。
そうですね、本当に
聞いてほしいです。
いい曲やなと思って。11月15日も歌えたら歌おうかしら、
はい、あ本当ですか
と思ってます。
はい、
聞きに来てください。
はい、皆さんぜひ来てください、ね、ラジオの生放送、はい、
ありますね、ハラダイス版半径 500m 近づいてきました。お送りしたのは原田裕之のあの子とその子。以上、原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500m。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い、地域に出会い、響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉揺ら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、はい、もう炎上さんの紹介ではなくて、もう来てもらおうよ、うん、みたいなね、はい、ことも増えてまいりまして、今日もゲストの方に来ていただいております、はい、自己紹介お願いします。
人間座の菱井きみ子でございます。
ありがとうございます。もうあっという間に舞台の上に連れて行かれたみたいな感じでございます、
ね、もう雰囲気が違いますよね。
違いました。
もう、私菱井さんは取材をしてもかれこれ5年ほど経つと思うんですけれども、はい、もう当時からもう多分こう菱井さんとお出会いした日のことがもう忘れられない、
はい、
もういろいろね菱井さんにお尋ねするんですけど、はい、もう高校の時に初めて演劇と出会われてるんです、はい、私ばっかり喋ってすいません、ですけど、で今ですって言われたら覚えてます。だからもういわゆる高校の時に先輩に連れられて夜間一個大きいのが置いてある部屋にね、うん、行ったその日から今ですって、
もうこのまま行くと炎上進行が10分喋ることになってしまうので菱井さんに聞きたいと思いますけれども、はい、それが演劇との出会いだったんですか。
そうですね、っていうよりは憧れるというのか、はい、私たちの頃は文学座の杉村春子さんって、はい、ね、そんなその方がをテレビなんか見たりして、はい、憧れてはいたんです、
はい
はい、で文学座へ行きたいなと思ってたんですけれど、うん、まあ京都に残って、うん、人間座に出会ってということになるんですけれど、まあ、なんかそのこの字には下には、うん、やっぱり憧れとか、うん、そういうものがあったと思います。演劇に対するっていうよりも、
な るほど。だからあれ人間座さんっていうのはもう創立でいうと何年に？
あのね今年で68年になる。私自身は最初からじゃないんです、うんうんうん、でもあのもう私も60年ぐらいはいると思うんです。
あ、そうですか。
すごい、すごい。
みんながいろんな計算をしてますけどね今。
もう年がわかるんです。年がいやいやいやいや、もう本当にもう引退せんとあかんのですけれど。
いやいやいや、ただもうあの今の話だと、うん、出会って今ですってことは、うんうん、60年間割愛されたいことだよね、話としては。
あのね、本当にお話聞いてて、だから同じことずっと熱心に情熱を燃やしてやられてるので、なんかこうこうあってこうあってこうあったとかじゃなくて、
なるほど、
ただずっとやっぱり演劇をね
やってき
て、それしかないんです。本当にダメなんですよ。
いやいやいや、
もうそれはそのスタートしてから、役者人生がスタートしてからずっとコンスタントに舞台があったってことですか？
そうなんです。あの人間座っていうのはね、はい、京都でも一番小さな劇団ぐらいでね、うん、あの大きいところではくるみ座とかね、はい、大きいところあったんです。あの狂言とか、はいはい、また山科の方に諏訪ラジ劇園っていう大きな、もう今で言うと80年以上になるようなところもあったんですけれど、うん、でその中で私たちが一番小さな、うん、もういつ吹っ飛ぶかっていうような感じだったんです。だからあのどうしても人がいないから自分があの借り出されて大きな役をやっていくということになっていったんですよ。
店長さんもちょっとあの憧れが強すぎて。
いやもう、はい、でだからまあ言えばね、あの演劇にあの人生を注がれているので、はいはい、例えばこうライスワークって言われるものも、はいはい、あのこっちでしながら、はい、そして演劇をするっていうことをもうずっとされてるじゃないですか。またもうそれがねもう素敵でね、もうだからお母さんになり損ねたからお母さんの役をやりたいんです今はって5年前はおっしゃってましたね。
そうですね。
あ、でもそれはね役者さんの特権でもありますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。
役によっていろんな人生を、
そうですね、
歩むという、どんどん深まっていくので、
だからこう役に対する思い入れも年齢とともに、今はこういう役にすごく思い入れがあるとか、はいはい、やっぱこういろいろ変わっていくっていうふうにおっしゃってたので、
はい、
当時はそういうふうにねおっしゃってたので。
そうですか、
ね、
うん、やっぱり60年の中で、あ、こんな役ができるようになったやなみたいな時があるんですか、しばしば。
いや、もうなんか夢中になってやってますのでね、うん、結果は自分ではわからないんです。人がこうだこうだってね、
はいはいはい、
って言ってくれるんですけれど、やっぱりあの京都の京都弁でやったね、去年やったかな、あ、おとつおとしやかな、あの京都弁の田口武雄さんっていう京都のお芝居ばっかり書いてはった人の作品、はい、古い古いんですけれど、献上かたぎっていうお芝居やったんですけれど、はい、それがなんかもう生き生きしてましたって。 あなたやっぱり自由になるんですか ね、
ね、
方言がなんかね、
はいはいはい、
はあ、京都弁でこう
演じてるような、字のままのようなという、ね、
字のままのような、だからなんか、まあ、この、うん、次の公演の桜の園とかなんとか言うと、もう固くなってガチガチガチになって、
はい、なあ、これね今出ましたチェーホフの桜の園なんですけれども、はい、実はもう炎上進行がもう喜びまくっている出来事が一つありまして
、はい、
先ほどからちょっとなんとなく僕ら3人以外にも声が漏れ聞こえているところがあるんですが、もう一方来ていただいております、はい、ご紹介お願いします。
はい、株式会社ユニオン A の久野大輝と申します。
出ました皆さん、久野っちが来ているんです。ちょっとどういうことですか。
いや、もう久野くんはあの演劇をね、はい、大学時代からずっと続けてやっております、はい、自分でもちょっと小さなユニットも組んでやっております。
やっております。
もう彼がですね、今回この人間座さんの桜の園に抜擢されたんです。
皆さんこんなことが起こっております。もう60年を超える劇団がくのっちを客演で、
はい、そう
ということですか。
ありがとうございます。
そうです。
ありがとうございます、
は
い、
今ということはお二人は、はい、あの稽古をしている。
そうです、一緒に稽古
今日もしますね。
そうですね、
今日もする。そうですか、どうします。あのくのっちからの話もいいし、
はい、
くのっちに対する、うん、 ご意見も聞きたい
そうですね。まずはじゃあ、あのくのっちから。
そうですね、どうですか
本格的にこういう劇団の。
いや本当そうですね、あの古典をやるのも初めてですし、ちゃんと、はい、あとはもう菱井さんはじめ本当にこうベテランの俳優さんと一緒にあの芝居をさせていただくということがなかなかあのできないので、あの本当に日々あの皆さんから吸収してやるぞっていう気持ちであの稽古には参加してますね。
ものすごいひげ面です
役作り
役作りでは分からないですけど、
一応ほらビジュアルを見せとこうかな、ラジオだけ
で。久野くんはどんな役をするんですか？
あ、私はあのヤーシャという、うん、使用人の役なんですが、もうまさにあの菱井さんの、うん、あのに使える役ですね
じゃあもう一応パートナーみたいな役だよね、まあ、
そうですね、
じゃあ2人のシーンが結構あるんや。
ちょこちょこ、こうやり取りありますね。岸井さんが落としたものを拾ったりとかそういう感じ
すごいな、見に
行った。そりゃもう落としたもん拾わしたらうまいですからね、うちのくのっちは。ちょっとしたもんですよ、
本当にね。岸井さんどうですか？
うん、私たちはあの新劇ですのでね、うん、まあ、あの東京あたりでいうと文学座とか俳優座とかあるでしょ、はい、うん、ああいう流れを組んでいる京都の劇団なんですよ、うん、でそれがあのみんなこうやっぱり生活が苦しくって仕事があまりないんですよ、うん、この演劇関係でね、うん、京都は。だからみんな潰れていくというのか、うん、なくなっていってるんですよ、うん、大きいところがね、うん、でも私たちはそういう中で育ってますですね、うん、だからこの頃の若い人は全然違うわけなんですね、うん、演劇の感覚とか演劇感がね全然、はい、それで私たちも若い人を見ていて発見がありますし、まあ、若い人も私やらの変な芝居も初めて見ることかも分かりませんね。どうなるのか分かりませんけれど、そういう違いはありますね。でも私はそれがいいんだろうと思うんですけれど、
すごいな、
これだから化学反応がどんな風にあるかっていうのはね、見に行っていただくっていうのが一番ですけどもね。
すごいな、なんかね、いつもいろんなコメディとかもやるし、本当に面白いね、演劇をしたりしはるんですよ、うん、はいはい、その人がこうこんな本格的なチェーホフの桜の園に出てもう使用人の役をするっていうことが私はもう嬉しくて、
菱井さんと一緒のお母さん
本当に、いやもう菱井さんと一緒に
うちの久野が
もう舞台に出るっていうことがもう本当名誉で、
まあそうよね、
いらっしゃいます。
いやすごいね、
いやもう絶対それは財産にはなるよね。
本当ですよ、
いやいや本当に
層の厚さが本当に日々なんていうか勉強になるというか、どうしてもやっぱり若い世代同世代でやっちゃうことが多いので、この層の厚さ、この京都でしっかりやってる方々が集まるっていうのがなかなか今まで言うと人間座さんがやっぱり作れるすごい大事なコミュニティというかっていう側面もあるかなと思いますね。
あのそのね、立派な劇団がなくなってしまうっていうのがものすごく残念なんです。京都でその文学でやらないと負けんとこうやってやろうとしてたのにっていう、であの俳優もね、あのポロポロは言い張るんですけれど、もう私ら少ないんです、そういうメンバーがね、今までの。それであのなんか残念にみんなとね、若い人と一緒になることがなかなかないですし、まあ本当に楽しいです、若い人と一緒にやれて、
うん、楽しい。
もう今リスナーの人がね、はい、チェーホフ大好きやとか、うんうん、桜の園なのか、うん、あの人間座が、うん、しかもこのくのっちがと思って聞いてんのに、うん、はい、いつかも場所も全然言わん
のラジオ
って今思ってはるから
ちゃんと言います、
言ってください、
はい、12月6日なのか土日ですね、はい、6日の土曜日は、夕方の6時からですね、18時、はい、はい、で7日の日曜日はお昼過ぎの2時からですね、14時から、京都府立文化芸術会館で、人間座さんの桜の園が公演されます、
う
ん、第70回公演です、記念すべき。
そうございます、
それにくのっち出るんですよ。もうすごいですよ、
それ多いです、
はい、いやもうすごい、もうね、てか演劇とかロックってカウンターカルチャーみたいな感じが私はあるので今俳優座さんの名前でも出ましたけど、やっぱその時代をガッて生きてこられた方で、ね、もうかっこいいです。
いやいやいやいや、本当に、
ね、
ぜひ見に行っていただきたいというね、
は
い、
皆さんぜひ見に行ってください、
人間座桜の園で検索していただくと、
はい、
出てきます、
出てくると思いますね、はい、チケットも取っていただいて、
はい、前売りは、3500円、当日は4000円、はい、で学生は、2000円で、中高生は無料です。
ちょっと 中高生は無料。
はい。
ぜひ
ぜひ
ぜひ見に行っていただきたいね。
ぜひ見に行ってください。
本当に。
はい。
層の厚さに加わっていただく若手も来てほしいな、
本格的な演劇を見てほしい。
本当やね、はい、でもやっぱり見ておられるんですね。やっぱり全国のこう演劇やっておられる人とやっぱり並んでやってこられたっていうことですね。
そうです ね、あの戦後みんなバーッと出てきましたからね、はい、同じようにバーッとね、はい、
その中でずっととあり続けてい
やいやいや
京都を守っていただいて、
そうです、もうすごすぎる。
いやいや
いや、ね、かっこいい。
そうですね、まあもうこれからもどんどんいろんな役されると思いますので、ね、
いやいやいや、
もうぜひまた来ていただきたいと思うんです。
何をおっしゃいます
ね。あの園長さんね、
はい、
ずっとお話を聞いてた気持ちは分かるんですけど、
はい、
お時間が来ておりまして、
そうですね、はい、
はい、
じゃあもう、はい、そうです、名残惜しいですけど、
名残惜しい
です。皆さん人間座さんの桜のその12月6日なのか、はい、ぜひ行ってください、
見に来ていただきたいと思います、はい、お時間来てしまいました。また遊びに来てください。もう一度お名前お願いします。
はい、人間座の菱地紀美子でございます。
ありがとうございました。そしてもう一方、
はい、ユニオンAの久野大輝です。ありがとうございました。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、菱地さんに何か音楽をって言ったら、うん、はい、まあこの曲歌ったりするっておっしゃったそうです、
はい、
美空ひばりで川の流れのように。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もちろん名曲
ね、なんか上手いんでしょうね、ひしーさん。
そう、そっちを思います ね、さあ美空ひばりめちゃくちゃ上手いけど、
うん、
今お会いしたとこですから、ひしーさんの歌も聞いてみたい。
本当ですね、
思いました。お送りしたのは美空ひばりで川の流れのようにでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
原田ひろきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、はい、今日は何を。
今日はね、もうすぐ、まあ、公開生放送じゃないですか、はいはい、その時にいろんな本当にたくさん あのサウンドロゴがまたわーって出てくる、
出てくる、
その中でやっぱりこう、いつもいつもマルシェの中に
そうやない
らっしゃる、直勝さん、
はい、
いろんなもうアルコールとかね、
せやね、
ビールジュースいろんなもの置いてくださってる、そ
うそうそう、ね、はい、ボブ・ディランっていうお酒持ってきてくれたりとかしてました ね、
なおかつさんのソングをぜひ。
あ、わかりました、
はい、
じゃあ聴いてください。なおかつのサウンドロゴです。
なおかつのなおとが笑顔振りまく、心意気のある町の酒屋なおかつ、なおかつの若い衆が元気振りまく、いつも活気あふれる街の酒屋なおかつ。
いや、来てくれますね、今年もね。
ね、なんかハラダイスバー半径500メートルの時に、
はいはい、
お客さんから見て舞台の、まあ、下手左やね、
下手左側ね
のとこのトップバッターが大体なおかつさんじゃないですか。
そう、あそこが、
ね、うん、
飲食の、
そう、
しかもちょっと調理ありみたいなゾーンになるからね、
うんうんうん、はいはいはい、
だから多分ね、生ビールが
あるんですよね。
あるからそうなってるんだと思います。
そうで、なんかそっから始まって、なんかあそこがなんかすごくいつも元気いっぱいなんですよ。ね、なおかつさんのところから始まり、 そしてこうチタチタのコーヒーがあったりとかするじゃないですか。
そうそうそう、
学生さんのなんかがあったりとかもするんですけど、はいはい、なんかこうこっちのマルシェ飲食コーナーの始まりをいつも
になってくれてるね。
やってくれはるから、うん、でなんかでっかい感じやつし、
そうそうそう、うん、あのなおかつの大将がね、直人くんって言って、はい、ラガーマンなんで、
はい、
やっぱりすごい、やっぱりなんていうのかな、町の酒屋らしいこう、うん、安心感みたいなのがどんどん出てきてるよね。
いやもう私撮影にも実はね、はいはいはい、あの別件で行かせていただいたことがあるんですけど、うんうんうん、もうラガーマンとかばっかりじゃないですか。だからもうおっきょっき人がいっぱいいらっしゃって、もう本当にこうすごい、あのなんか1ダースとかの瓶、はいはい、とかのビールとかも、はい、もう軽々に見えるんですよ。
いかはる、
もう持ち運んで、そうや、すっごいたくましいし、
活気あふれるね。
いやもう大きい、聞いた話によると大きい大きいお酒のメーカーさんからね、もう本当に慕ってね、直勝さんを研究者の方が来られたりしてるんですよ。
今
もう本当に一緒に働きたいですということで。
美味しいの間違いないですから皆さん、
はい、ウイスキー専門家がやはるんでね、直勝さんとこは。
あ、本当
ですか。そうなんですよ。いやもういっぱいその日はマルシェも出るし、
そうなんです、それこそ上手側にも、
うん、ミスタードーナツを売られるとか
も
あれば、
もうなぜかミスタードーナツが来てたりとかね。
そうなんですよ、
そういうことが起こったりとか、まあボッチャもあるし、
ボッチャもあるし、
であとうちのラジオのスタメンのね、
うん、
あの二人の姉妹ね、
あ、アンバンの、
そうですよ、うん、まあ、アンバンの二人の姉妹なんか去年なんかタロットカードやつ
だからね。占いをね。
そう、
そうなんですよ、
それ結構ねお便りでも来てましたよ。
ああそうですか、
原田さんどんなんか教えてください、安心してください、
はい、
ボッチャもあります、
うん、
アンバンの二人も来てます。
そうですよ、
ミスタードーナツもおそらく大丈夫。
そうです、今年はオーリワのオリーブオイルも来るでしょう。
去年から来てくれてるしね、もうええ感じでございまして、
嬉しいです。
もう結構回る時間もあるからね、
うん、
ライブじゃない時間はどんどん回っていただいて、
ぜひとも皆さんね
半日遊んでいただく。
いや本当にもう
大学生から学生みんな無料やから、うん、結構若い人がいっぱい来てくれるといいなと思ってて。
そうですよ、でもねラジオのコーナー始まったら矢野部健二さんがゲストで来るし、
いやほんまやな、
もう本当にすごいことになります。皆さん
超楽しみです、
はい、
ぜひぜひ集まっていただきたいと思います。 E プラスというところでチケット発売していますので、見てください。
学生さん無料です、
はい。今日はもうサウンド話なのにいっぱい原田氏の話をしました。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあ曲に出会うっていう時に、その街でこう流れてきて、まあこのラジオでもそういうことが起こってると嬉しいなと思うんですけど、あ、この曲なんやろうと思って、そしてこうなんとか調べて、なんていうアーティストとかが分かるで、まあそれを聞いた時にそれがヒットソングだったりすると、そのチャートで分かったりするし、最近はもう携帯で調べたりできるので、パッとこう携帯かざして誰々の何なんていう曲で何のアルバムに入ってるみたいな情報まで分かるんですけど、ある時海外で耳に入ってきて、うわこの曲いいなと思った You are beautiful っていう曲があって、調べていってジェームス・ブラントという人の曲だっていうのが分かって、それからアルバムを買いました。そしてその中でまた好きな曲が生まれてくるっていうことが起こったんですね。でなんかアルバムを自分が作っていると、こうシングルじゃなくてその中にある曲に出会ってくれる人がいるともっと嬉しいなっていつも思いますね。で今日はそのジェームス・ブラントのアルバムの中から僕が好きだった曲を一曲紹介しようかなと思います。ジェームス・ブラントで Goodbye My Lover。
本当はここで
Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに応えます。早めの相談総話なしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
お便りが来ている。
はい、来ております。はい、オカメインコ SOS さんありがとうございます。しんごさん原田さんいつも楽しみに聞いています。
うわありがとう。
最近スーパーで、うん、ホワイトカレーのルーをよく見かけるので買ってみました。
ほう、
牛乳や生クリームを加えて、うん、とってもまろやかで美味しいカレーができました。
なるほど。
ひょっとして今ホワイトカレー流行ってるんでしょうか。しんごさん原田さん自宅で食べる理想のカレーを教えてください。
うわこれは長い話になるぞ。
そうなんです、ユニオン A では何を隠そうね、毎週火曜日はカレーの日って言って、
はい、
うちの母がみんなにカレーをね、うん、ランチで作ってるんですよ。
うん、
で本当にねひき肉と玉ねぎ、じゃがいもは入れないのが主義として、はいはい、で人参は入れるようになったというそういうカレーなんですね。
ひき肉ってことはキーマカレーなん、ちょっと
ずっと思うでしょ、うん、違うんですよ。うちのおばあちゃんのカレーを引き継いでるんですけど、はい、山ほど入れる方が好きなんですけど、いっぱいお肉が口に当たってほしいということでひき肉をいっぱい入れてるっていう。だからルーの中にいっぱい入ってるんですよ、
ひき肉が。
はい、
でも他の具は大きめってことや。じゃあゴロゴロしてるの。
それがね、 おばあちゃんはそうだったんです、うん、ただうちの母がなんかサラッサラが好きなんですよ基本。だからドロッとさせるものを入れたくないって言って、ね、
なるほど。
いやもう本当に、う
ん、みんなのイメージしてるカレーがどんどん動いていってますよね。
そうでしょうね、うん、
そっち、あそっち、そあそっちってなってってるけど。
そうなんですよ。
でも美味しそう、
うんうん、まあね、まあ、喜んで皆さん食べていただいてるんですけど、私はやっぱり、ね、いろいろゴロゴロ入ってる方が好きです。
あなたの理想のカレーはどんなんですか。
私ですか、うん、私はまあひき肉を入れるっていうのは好きなんです実は。
あ本当、
めちゃくちゃ好きなんですよ、たっぷりめにね、うん、で、じゃがいもも入っててほしいし人参も入ってほしいし、うん、でもちろん玉ねぎ山ほど入っててほしい。
はあ、
はい、もうだから一般的なオーソドックスなのが好きなんですよ。
でもビーフカレーじゃないってこと。
あ、私ビーフカレーよりもうひき肉が好きですね。
あ、そうなんだ。
ひき肉といえば原田さんなんですけどすいません。
いやそんなことない、僕はカレーに関しては鶏です。
え、鶏をもも肉
で、ももか胸かに関しては別にどっちでもいい、
うん、
ただまあ、僕大好きな料理自分が、
はい、
カレー粉とちょっと唐揚げ粉を混ぜて、うん、少し半揚げみたいな感じで鶏肉をいった後にそのカレー粉を多めにしたりカレーのルーをちょっと入れたりして、
うんうんうん、
で野菜から出る水でちょっとカレーライスカレーになっていく。
私それいただいたことあります原田さんのとこで。ようされますよね。
だからあれが好きなんです。
春郎さんとかみんなで食べました。
そうなんです、はい、僕が作るカレーの一つで、
はいはい、
カレープーレット言われて横浜の方では出てる
ん
ですけどね。
ど
僕の友達が料理してくれて、
はいはいはい、
すごいシンプルな、
はい、
ガーって炒めた後にわーって野菜乗せて蓋するっていう。
なるほどなるほど。
ほんならにゃーって汁が出て、うん、カレーになってるっていう感じのものなんですけど、うんうんうん、
それいただいたことありますね。
ルーちょっと多めにすると、うん、すごい、
うん、
ご飯にかけたくなる。
なるほど。
あんまり汁が出えん時はおかずとして食べるみたいな、うんうんうん、そういう感じでございます。
はい、
関心ない俺のカレーに。大丈夫、
そんなことないですよ。
私のカレーの方がええしみたいな顔して、
そんなことないですよ。いや、いろいろなカレーがあるなと思ってるだけです。
カレーであるだけでちょっともう嬉しいから、いろんなカレーがあること自体が嬉しいな、うんうんうん、ただホワイトカレーってあんまり僕食べてないのか、
は
い、
そうですね、私も、う
ん、
はい、
これからどんどん出会っていくのかもしれません、
はい、
エンディングに何の話をしとるんじゃこの人たちはになっているかもしれませんけどね
ちょっとカレーで燃えてしまいました。
こういうお便りをいただくとこうなるということでございましてまたどんどん送っていただきたいと思います、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしてますので、はい、プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田ひろゆきでした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉ゆら、ブーブーパーク、アンバン和衣アム、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。